書をお読みします。テモテへの手紙第24章1節から8節、新約聖書の394ページです。テモテへの手紙第24章1節から8節、司会者がお読みします。テモテへの手紙第24章1節から8節、神の御前で、そして生きている者と死んだ者を裁くために来られるキリストイエスの御前で、その出現とその御国とを思いつつ、おごそかに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。折が良くても悪くても励みなさい。咎め、戒め、励ましなさい。忍耐強く十分に教えるのです。誰も健全な教えを聞こうとしない時が来ます。その時、人々は自分に都合の良いことを聞こうと好き勝手に教師たちを寄せ集め、真理から耳を背け、作り話の方にそれていくようになります。しかしあなたはどんな場合にも身を慎み、苦しみを耐え忍び、福音宣教者の仕事に励み、自分の務めを果たしなさい。私自身はすでに生贄として捧げられています。世を去る時が近づきました。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し信仰を守り抜きました。今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主がかの日にそれを私に授けてくださるのです。しかし私だけでなく、主が来られるのをひたすら待ち望む人には誰にでも授けてくださいます。ね、それでは、神の大いなるご計画と題しまして、末盛牧師よりメッセージをいただきます。
おはようございます。主の皆を心から褒めたたえます。今朝もこのようにして主に招かれたことを感謝し、また祝福のもといとされたことを感謝しながら、お近くの方と祝福しますとご挨拶を持って御言葉に入りましょう。祝福します、祝福します、感謝いたします。ハレルヤ、皆様感謝いたします、祝福します。はい、今朝は特に子ども若者たちを覚える祝福礼拝です。祝福のお祈りをいたしますので、子どもたち若者たちはその場所でお立ちください。あ、どうぞご祈り。はい、子ども若者たち、若者と思える者たちもどうぞ。以前ですね、一緒にライブ配信で礼拝捧げてくださる、インドネシアのヒューマン先生、カナ先生もスクッと立ってですね、祝福に預かったということを伺いました。共に祝福の祈りを捧げましょう。お祈りいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、慈愛に満ちておられる天のお父様、新しい朝、聖日礼拝の朝、主の皆を心より褒めたたえます。今朝は特別にこのように教会に与えられたあなたの宝である子どもたち、若者たちを覚えて祝福を祈る機会を与えてくださり、もったいなく感謝いたします。今こうしてあなたの御前に立つ一人一人が、あなたの目に高価で尊く、計り知れないあなたのご愛と選びのうちにあることを深く覚え、恐れをもって感謝いたします。この朝、教会に語られる永遠の命の御言葉、真理の御言葉を通して、一人一人が主であるイエス様と出会い、十字架の愛を悟らされ、あなたによって新しく変えられ、主の栄光のために地の果てに至るまで、地の死を世の光として派遣される時となりますように。終わりの時代、戦い大きい時代にあって、ここにいる一人一人が聖霊の火を受けて、 どのような時も主を求め、主と共に強く大しく御心のために生きていくことができますように、聖霊の油を豊かに注ぎ、どうぞ祝福してください。そして教会の使命であるリバイバルと世界宣教の祝福を継ぐこの信仰継承のための祈りを絶やすことなく、教会が信仰を持って捧げ続けていくことができますように、今朝ここに集められ、またライブ配信を通して礼拝を捧げる私たち一同に、御言葉を通して聖霊の火を注いでください。主に期待し、心からの感謝とともに、主イエス・キリストの尊きお名前により、祝福してお祈りいたします。アーメン。お座りください。先週は恵みのうちに主のご復活を喜び祝い、多くの方々と共に礼拝を捧げることができました。また2人の子どもたちのバプテスマ式に預かることができ、幼子の信仰を通して主の皆が大いに褒めたたえられましたことを心より感謝いたします。今日朝リスを姉妹とですね、このように挨拶ができましたことを本当に感謝し、主の皆を褒めたたえております。今朝も玉川教会には多くの若者たちが、子どもたちが集まっております。日本のこの教会の現状を覚えますとき、このことが決して当たり前のことではなく、特別な神様の恵みとそして祝福であることを覚えております。しかしその目的は単に私たちの教会が祝福されて賑やかになって喜ぶためではありません。今朝の聖書箇所第二テモテ四章二節の御言葉は今年度の主題聖句になります。御言葉を述べ伝えなさい、折が良くても悪くても励みなさい。復活の主の唯一のご命令は大宣教命令であります。出かけて行ってすべての民を弟子としなさい、出かけて行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい、父が私を使わしてくださったように私もあなた方を使わします。教会の使命である世界宣教とリバイバル、この神様の大いなるご計画のために今朝ここにいる子どもたち、また若者たち、そして私たち一人一人が神様の特別な選びと祝福に預かっていることを信じます。本日の購読箇所で読みましたヨハネによる福音書の14章を開きたいと思います。この14章の12節を読みますと、はっきり言っておく、私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。私が父のもとへ行くからであるとイエス様はおっしゃいました。イエス様と同じ技を行うのみではなく、もっと大きな技を行うようになる、そのように主はおっしゃいました。これすごいことですよね。イエス様が行う技さえ私たちは本当に行うことができるんだろうか、そのように思いますけれども、イエス様はそれのみならず、もっとあなた方は大きな技を行うようになるんです。イエス様は肉体を持ってこの地上でお働きになった、その時間は3年ですね、3年3年半ですから、決してその期間は長いものではありませんでした。またパレスチナという小さな場所に限られておりました。けれども、私が父のもとへ行くからとイエス様が言われた通り、イエス様が成し遂げられた十字架と復活により、信じる者たちにイエス様の霊である聖霊様が臨むとき、私たちは聖霊によって神様の大きな技、働きを行う人に変えられていくのです。パレスチナからはこの遠く離れた今この日本の地に福音が述べ伝えられて、今朝こうして私たちは唯一の救い主であるイエス様を礼拝しています。かつてフランシスコ・ザビエルが 日本に来てくださり、福音を伝えてくださり、またアメリカから多くの宣教師先生たちが福音を携えて日本に来てくださり、もっと大きな技を行うようになると、イエス様がおっしゃった通り、福音が今全世界に述べ伝えられ続けております。そしてこの力が今日もキリストの教会、教会に働いていることを信じて感謝いたします。今日は礼拝後にこの定期総会を玉川教会は行いますけれども、2021年度を振り返りますときに、コロナが続く中にあっても教会が開かれ続け、礼拝祈り会が捧げられ、開かれているだけのみならず、新しく求道者お祈り会が始められ、また子ども食堂が開かれるようになり、足りない私たちですけれども、各集会ごとに福音の種まきをするために出かけていきました。行き詰まっていく、こういう時代の中にあっても、とどまることなく、行き詰まることなく、歩んでいくことができました。先日ですね、パク先生ご家族とお話をしましたけれども、韓国の教会ではこの長老さんがですね、教会で力を持っておられるそうで、権能をですね持っておられるそうで、それゆえに多くの牧師先生だったりですね、この信徒の方々が大ごとしている、そういうことがたびたびあることをお話を伺いました。それでですね、玉川教会は誰も権能を持っておりません。玉川教会において権能を持っておられるのはイエス様だけです。誰も力をこの教会において持っておりません。イエス様だけが素晴らしいお方です。イエス様だけが権能を持っておられ、そしてこれが一番素晴らしいことですね、とですね、教会の恵みを先生方と共に分かち合いました。これが聖霊様のお働きであり、イエス・キリストの十字架と復活の命がこの教会に流れている証であります。私たちにはどんなに不可能なことであっても、主はすべての場所で、すべての時を権能を持って導いておられます。それゆえに主に不可能なことは何一つありません。私たちには行き詰まる現実、どうすることもできない現実、けれどもその現実のただ中に主は生きて働かれます。主はすべてのことをおできになるお方であります。そしてこの恵みに預かった私たちは、どんな時代にあっても、どのような状況にあっても、御言葉を述べ伝えなさい。折が良くても悪くても励みなさい。そのように御言葉は語ります。教会は福音を述べ伝えること、そのためにみんなで心を合わせて熱心にお祈りすること。神様の大いなるご計画のために日々励むことが使命として与えられています。イエス様はヨハネによる福音書14章1節でおっしゃいました。心を騒がせるな、神を信じなさい。そして私をも信じなさい。十字架に向かわれるイエス様は三節で続けてこのようにおっしゃいます。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。イエス様は十字架で命を捧げられ、血を流し、全人類の罪の許し、罪の贖いをなされました。しかし、イエス・キリストはその十字架で死んで終わりではなく、復活されて信じる者たちに永遠の命をお与えになりました。第一コリントの15章を開きます。320ページ。コリントの信徒への手紙第1:15、12節から読ませていただきます。キリストは死者の中から復活したと述べ伝えら
述べ伝えているのに、あなた方の中のあるものが死者の復活などないと言っているのはどういうわけですか。13節、死者の復活がなければキリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。16節、死者が復活しないのならキリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。もしイエス・キリストが復活しなかったなら、今私たちは未だ罪の中に置かれており、また死の恐怖の中で生きるものに過ぎない。私たちがこの地上でどんなに苦しみが耐え忍んだとしても、それは苦しみで終わりであります。悲しいこと、辛いことは何の栄光にもならず、ただ辛いだけ。けれどもイエス・キリストは十字架において命をお捧げくださり、そして死からよみがえってくださった。復活してくださり、今私たちに永遠の命を与え続けておられる。日ごとに古いものは過ぎ去り、新しい命を私たちに注ぎ続けてくださっておられます。イエス様は14章の6節でおっしゃいました。ヨハネによる福音書14章の6節、私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。本来私たちは罪ゆえに、その払う報酬は死、滅びで終わりでありました。しかし神の賜る私たちに与えられた贈り物はキリストイエスによる永遠の命です。十字架と復活により、イエス様は信じる者たちすべてに罪の許しを与えてくださり、救いを与えてくださいました。そして天国への道を開いてくださいました。イエス様の十字架と復活が天国へのただ一つの道です。皆様にですね、このホーリネスの教会の牧師先生であられた藤巻充先生の文章を短くですね、分かち合わせていただきたいと思います。子供向けのテレビで主人公がやっつけられているときに、最後にヒーローが出現して、形勢は逆転しますね。最初は怖くて襖の陰からそっと見ているのですが、やがてテレビにしがみつくようにして見ています。なぜでしょうか。だってヒーローは負けたことがないからです。いつも必ず勝つからです。やっつけられている最中が勝利の直前ですから、じっと見ているのです。私たちはそんなテレビはよく見ませんか。私たちは福音によって勝利が与えられています。なぜかと言いますと、イエス・キリストは今や十字架にかかって罪の贖いを完成しようとしておられたのです。死んで復活して死の問題を解決しようとしておられました。人生の究極的な解決は、この罪と死の問題からの解放にあります。罪と死の問題の解決にあります。罪を犯したけれども許される道があるんです。先日も罪に苦しんで自殺した人がいました。生きていれば償えるかもしれないけれども自殺をしました。罪の値は死です。ある方がカンニングをしました。悩んで悩んで、そのために入院し治療を受けました。その卒業証書を学校に送りつけました。送り返してもどうにもならないのですけれども、でも心の痛さ、過去の罪がどうにもならず、そのようにしました。ところがそのような罪の問題のために、イエス・キリストが血を流して代わりに死んでくださったというのです。これが福音です。だから罪の問題の解決はイエス・キリストのうちにあるのです。
イエス・キリストによって罪が許されます。その贖いの父よによって許されるという福音。それによって私たちは死んでおしまいではなく、永遠の命が始まるのだというのです。今、永遠の命はイエス・キリストによって今から始まっていくのです。イエス・キリストにあっては死も永遠の命への通過点に過ぎません。死はさらに良きものへの出発点なのです。それはすでに決まっているのです。死は確かに悲しい別れです。痛みがないわけではありません。しかし、それは彼方への旅、永遠の命への旅立ちです。イエス・キリストはここで、今日14章のこの3節のところで、場所を用意しに行くと言っておられます。この場所というのは、マンションと訳されています。これは日本のマンションとは意味が違います。これは大邸宅の意味です。素晴らしい場所という意味です。その素晴らしいところにイエス・キリストはお迎えくださるというのです。クリスチャンで与えられている人生の問題の解決には、究極的な最終的な、しかも絶対的な解決があるというのです。だから心を騒がせる必要はないとイエスは言われたのであります。アーメン。イエス・キリストの十字架と復活は、このようにして今、信じ生きているこの地にあって、様々な困難の中、問題の中、試練の中にあっても、決してそれで終わることはない。そこから新しい命を生み出し、信じることができない者に信仰を与え、愛し許すことのできない者に愛を与え、許しを与え、主に捧げていく、その命を与えていく。しかも限りなく与え続けていく。イエス・キリストを信じる者には聖霊の恵みによってそのような新しい命が、永遠の命が日ごとに与えられていきます。そして私たちには約束されている永遠の御国が目の前に置かれているのであります。そのためにイエス様は今日この14節の中で、これからそのために私は十字架に向かっていきます。だから心を騒がせるな、神を信じなさい。そのように言われました。フィリピの信徒への手紙、3章の御言葉を読ませていただきます。フィリピの信徒への手紙、フィリピの信徒への手紙3章20節365ページ、お開きになった方共に読みましょう。365ページです。フィリピの信徒への手紙3章20節365ページ、フィリピの信徒への手紙3章の20節を共に読みましょう。365ページ、フィリピへの信徒への手紙3章20節3、はい。しかし私たちの本国は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。アーメン。私たちのこの地上での歩みは仮住まいです。私たちの本国はここではありません。私たちの本国は天にあります。そのためにイエス様は十字架と復活を成し遂げてくださいました。今、玉川教会では、納骨堂もしくはこの墓地設置に向けて祈りが捧げられ、また話し合いが行われております。けれども、私たちにとって大切なことは、別に究極的には納骨堂でも墓地でもどちらでもいいんです。それが問題なのではありません。大事なことは、教会、そして私たち一人一人がしっかりと、この十字架と復活の信仰、私たちにはイエス・キリストを信じる者に与えられる天国の約束、永遠の住処、本国が与えられている。この確信を持って、この地上で生きているということです。死は終わりではない。苦しみは終わりではない。新しい命への始まりであるというその信仰、必ず私たちはイエス・キリストを信じて天国に行くんです。アーメン。 この信仰を教会がしっかり語り、これを述べ伝えているかということです。皆さんが日々の生活の中で、皆さんの愛する方々にこの信仰を伝えているかということです。大胆に。恐れの中にいる方々に、問題の中、試練の中、もしくは病の中、死を直前にしている方々に、死は終わりではありません。イエス・キリストは死を、朽ちていくものをもっと素晴らしいものに変えてくださったんです。もう一箇所、第一コリントの信徒への手紙、パウロの言葉を開きたいと思います。322ページ、コリントの信徒への手紙、15章、この箇所を共に信仰を持って読みましょう。第一コリントの信徒への手紙、15章、42節から44節を共に読みます。322ページ、コリントの信徒への手紙、第一、15章、42節から44節。よろしいでしょうか。322ページ、コリントの信徒への手紙、第一、15章、42節から44節です。3、はい。死者の復活もこれと同じです。まかれるときは、朽ちるものでも、朽ちないものに復活し、まかれるときは、癒しものでも、輝かしいものに復活し、まかれるときには、弱いものでも、力強いものに復活するのです。つまり自然の命の体が巻かれて、霊の体が復活するのです。自然の命の体があるのですから、霊の体もあるわけです。アーメン。この信仰です。私たちやがて朽ちるこの肉体。しかしその死は永遠の御国への始まりに過ぎません。そしてこの塵に過ぎない。悪態に過ぎない私たちは朽ちたとき本当に素晴らしい命に変えられていくんです。それはただ私たちがこの地上で肉体の死を迎えるということのみならず、私たちがこの地上でこの肉体を持ちながら様々な制約の中、困難の中、痛みや苦しみ、悲しみを覚えながら生きる、この中にあってもイエス・キリストの十字架と復活を信じる者においては、日々弱い者が朽ち、力強い復活の命によって私たちのうちには新しい命がいつも湧き溢れているんです。アーメン。だから私たちは大いなる技を行っていくことができるんです。アーメン。信じますか。これがイエス・キリストを信じる信仰です。しかし14章を読みますとき、先週も登場しましたトマスが、またフィリポが、わかりません。主をわかりません。ですね。またフィリポにおいては、父なる神様を見せてくださるならな、くださらなければわかりません。私たちはイエス・キリストのこの信仰、またイエス様が十字架と復活を成し遂げてくださったんですけれども、聖霊の恵みに預かりながらも、なお、疑いの中に留まってしまう。わかりません。なんでですか？天国に行けるかわかりません。信じられません。しかしイエス様はおっしゃいました。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに私がわかっていないのか。これは私たち自身にいつも主が語られることではないでしょうか。しかしイエス様は今日私たちが信じるように、もう一度この信仰に立ち、そしてこの福音を大胆に述べ伝えるものとして聖霊を注いでくださることを心から信じて感謝いたします。主はこれを求める者たちに信仰を与えてくださいます。復活の命を与えてくださいます。聖霊を豊かに注いでくださることを信じます。今私たち教会がいよいよこの主題成功をもとに御言葉を述べ伝えていくことができますように、時が良くても悪くてもそれぞれの使わされている行く場所にあって、私たちの弁護者として、助け主として聖霊が私たちのうちに臨んでくださり、私たちを大いなる神様の技のために使わせてくださいますように。最後にもう一度第二テモテの4章を開いて終わります。パウロはこの時投獄される中にあって最後の言葉として 愛する教え子であるテモテにこの言葉を残しましたとき、パウロはこのように言いました。6節をお読みいたします。394ページ、テモテへの手紙第2、4章の6節。私自身はすでに生贄として捧げられています。世を去る時が近づきました。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。私たち一人一人には与えられた信仰のレースがあります。今日パウロがここで語っているように、私に決められた道、それは手も手のもとではない、他の誰のものでもない、私自身に主がセットしてくださった信仰のレース。このレースをパウロは戦いの中にあって立派に戦い抜き、走り通しました。その戦いの中にあって信仰を守り抜きました。このパウロの言葉を見るとき、私たちにとって信仰を守り抜くということは決して当たり前のことではないこと、自明のことではないことがわかります。戦いが必要であること。この世にあって多くの誘惑があり、多くの試練があり、困難がある中にあって、最後まで心を騒がせるな。私を信じなさい。そして私に従っていなさい。この主の語りかけを最後まで聞き、信仰のレースを私たちもまた聖霊様の励まし、御取りなしに預かりながら走り抜くものでありたいと願います。新しい年度を私たちは迎えました。主の約束の御言葉にしっかりと固着しながら、世界宣教とリバイバルの約束のもと、私たち一人一人、親子であっても夫婦であっても、レースは一人一人です。兄弟姉妹一人一人のレースです。自分にセットされているレースです。十字架の道です。これをパウロが最後まで守り抜きました。立派に走り抜きました。私たちもこのように告白することができたらどんなに幸いでしょうか。先日主人の義理の兄が天国に召されましたけれども、47年間というですね、この人生最後完全に力尽き主に迎えられました。このことをですね、主人と話しながら、大変な人生だったけれども、兄は47年間自分のレースを最後まで走り抜いたね。私たちも今与えられているレースを最後まで走り抜こうね。そのように主人と話しました。私たち一人一人のレース、それがいつ終わりを来るか私たちには分かりません。主のご計画があります。しかしそのセットされたレースを通して主は私たち一人一人に大いなる技を行おうとされていることを信じます。私たちは何もないんですけれども、私たちは小さく本当に貧しく、信仰もなければ本当に愛すること、使えることもままならないけれども、今日の御言葉の通り、私たちが巻かれていくとき、主に捧げられていくとき、私たちは新しい強い力に、聖霊に満たされて、主の大いなる技を行うものに作り変えられていくと信じます。この大いなる恵みに、玉川教会、また皆さん、お一人お一人、ここに集う方々、格別に、今ここにいる子どもたち、若者たちが、この命を日ごとに受け取りながら、与えられたレースを最後まで歩んでいくことができますように、そのためにいよいよ祈り、聖霊の助けを祈り求めながら、共に励まし合っていきたいと願います。一言お祈りいたします。ご在天の天の父なる神様、皆をあがめて心から今日の礼拝を感謝いたします。あなたが与えてくださったこの恵みの日に、あなたの命の御言葉が開かれ、聖霊の恵みの中で私たちそれぞれに使わされていく新しい週間、イエス様、あなたへの十字架と復活の信仰を告白しながら、あなたに使わされていく日々を与えられることを心から感謝いたします。どうぞ主よ、今日語られた御言葉を、新しい週間も、また私たちの戦いの中にあって、日ごとに聖霊様の助けに預かりながら思い起こさせてくださり、私たちは日ごとに巻かれるものとなり、復活の命、新しい聖霊の恵みに日々 作り変えられながら、主の栄光のために、大いなる神のご計画のために歩んでいくことができますように、助け、導いてください。必ず今日の御言葉を持って、玉川教会に世界宣教リバイバルの大いなる前進を、またこれを受けし、お一人お一人に、主の恵みと祝福、また御旨の前進がなされていくことを、固く信じてありがとうございます。どうぞ、聖霊様、働いてください。どうぞ私たちに、これを求める信仰をなお与えてくださり、聖霊十万の恵みの中で私たちまた戦いの中にあって最後まで信仰を守り抜き、主にお捧げすることができますように導いてください。必ずそのようにしてくださることを信じ、また格別にこの恵みが今日子供たち、若者たち、今日集っていない全ての者たちに注がれていることを信じて、心から感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。